主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
うん、
はい、おもれきね、第108、あ、ごめんなさい、第198回です。
199、
はい。さあ、だんだん切り板に迫ってきましたが、
せやね、
全然関係ないお話をしますね。
なんやねん。
ちょっとね、珍しいものを最近ゲットしたんです。
ほう。
じゃん
じゃんってそんな珍しくない
じ
ゃ
ん。うーん、
最近見ないけど。
じゃん。
ああ
、反応する。
これダメだよ、こんなもう折り線入ってたらもう普通に、ああ、もうダメです、
ね、何をじゃんと言ってるかと思うと、言ってると岩倉具視の500円札 と、伊藤博文の1000円札と夏目漱石の1000円札を今見せているところです、うん、じゃあもらったんですよ。
俺目入ってたもう普通に500円や
った、うん、じゃあもらったんですよ。これが知り合いの仏壇から出てきたらしくって、
へ、
で、あの、両替してもらってるだけで、あの、別に価値があって、
あ、
こう交換したわけじゃなく、懐かしいでしょと思って。
そう、ね、
で今見るとこう伊藤博文の千円札とかチャッチーね。
そうかな。
だってほら今のって偽造防止でいろんな柄とか細工がさいっぱいしてると思うと、昔の方がちょっとシンプルな感じしません？
でもなんか肖像画なんかが結構はっきりしててい
いじゃないですか。立派ですね、伊藤博文さんね。お札
っぽい気がしますけどね。
この岩倉具視はね、子供の時から嫌だったのよ。怖くない顔。もうちょっとさ、いい顔にしてあげればいいのにね。あ、
僕子供の時にね、買い物の途中でこれ落としてね、すごく怒られた記憶が。
もうそりゃ昔みなずきさんが子供の頃の500円って言ったら、
結構でかかって買い物の途中で失えちゃって、うん、
どんくさい子だったんですね。
何言ってんの。お前が言うな。
僕もね、お宮さんにお参りした時、お賽銭で一緒に行ったおじちゃんからもらった500円を、
うん、
と、ほんとちっちゃかったから、
ああ、
大した価値分からず入れたのよ。
ああ、なるほど。
ああ、お父さんから怒られた怒られた。何やってんだいって。
崩せた。
まあね、やっぱ紙の500円札今あると多分とても使いにくいでしょうね。
ああ、
当時これ普通だったけど、やっぱり今500円玉の方が楽だね。
ねえ、どうなんだろう。
沖縄の方は2000円札もね、たくさん普通に流通してるそうですけど。
まあ見ないね、
2000円もね。見ないです
ね。
よっぽどじゃないと見ないですね。まあね、僕はやっぱ一番好きなのは諭吉くんかな。
そりゃそうでしょ、
はい、
うん、
さあ今回はですね、通常回ではちょっともう紹介しきれないぐらいいつものようにたくさんお便りをいただいておりますので、今日はお便り特集で
手紙
いきます。
うん、
はい、時間がある限り、紹介していきます。
お、
まず最初 KY さんからいただきました。
KY、
はい、うん、ケリーさん、みなずきさん、いつも配信楽しみにしております。リスナーの方々の過去の配信を1回から聞いているという話を聞くたびに、私も早く時間を作って第1回目の配信から聞かなくてはと思っておりました。そして聞きました。第1回、ケリーさんが飛鳥奈良時代がお好きだという話を聞いて、いても立ってもいられなくなりお便りをしました。
うん、
私も古代が好きです。壬申の乱、とても興味深い出来事ですよね。蘇我氏にもとても関心があります。私の住んでいる岐阜には蘇我氏が深く関わっている蘇のつく地名もあり、壬申の乱に活躍した豪族も多く、その功績で贈られた古代寺院などもいくつもあります。
うん、
飛鳥にある山田寺は岐阜にも存在して三殿寺と呼ばれています。同じ山田寺と書いて三殿寺。しかもその近くになぜか蘇我の倉山田の石川丸の墓も存在します。飛鳥にも岐阜にもあるのはなぜなんでしょうね。 とりあえず宇都の巫女は早速アマゾンで購入しました。長いようなので少しずつ読むのが とても楽しみです、
うん、
これから現在の配信まで聞き進むのがとても楽しみです。それから先日の配信でクラブハリエと種屋の話がありましたが、近江八幡の店舗では同じ敷地内に、長浜のお店では同じ建物で2つに分かれています、
うん、
同じ種屋グループだそうですよ、それではこれからも配信を楽しみにしておりますといただきました、
うん、
KY さんは岐阜で コフニストやってらっしゃる。
そうでしたね、はいはいはいはい、
古墳マニア、古墳ニストですね、うん、方なのでやっぱ古代好き。岐阜は蘇我氏ゆかりの地なんですか。
どうなんでしょうね。
なんか大天の巫女はあっちの方がゆかりは、まあ、まあそれこ
そね、人心の乱で近江の出身の人がね、いろいろ味方してるから、まあやっぱり古代から近い場所だからつながりがあったんでしょうね。
ね、蘇我の倉山田の石川麻呂のお墓もあるんですって。
うん、飛鳥にもあるよね、
うんうん、だってあの人飛鳥の人でしょ、
ね、うんうん、どっちが本当なんだろう。
分骨したって感じなのかね。
分骨か、まあなんかね、うん、伝説的なものか、
うん、ね。さあ、クラブハリエ、近江八幡のクラブハリエですね、
うん、
これ同じグループなんだ、種屋グループなんだ、ね、
そうでしょ、う
ん、はい、すいません、私の思い違いですね。僕はなんかケーキ食べる店、なんか変な庭みたいなところ、
庭、
なんか普通のさ農家の家みたいなところに、はあ、なんかケーキ屋、あのケーキ屋バームクーヘン屋あるよね。
どういうこと。
近江八幡のクラブハリエって。
あ、そうなんですか、
うん、
僕行ったことないんですよ。
そう、食べたことはあるの。
バームクーヘンはなんか人にいただいて食べたんですけど、うん、
ケリーさんシティの近くのデパートにも直営店入って
ます。ああ、ありますね、
うん、買ってあげようか。
いや、いらない
です。あ、そうですか、うん、はい、さあ続いて、これ多分ね本名で読んじゃっていいと思うんですが、どうしよう。
まあ一応伏せとい
た方が、はい、じゃあ NK さん、
NK、
はい、はじめまして。ポッドキャストのラジオを聞いてすごく面白いと思ったのでメールしました。塾で講師として歴史を教えたりしているのですが、誰かと普通に歴史の話をしたりする機会がないのですごく楽しく聞けました。それと僕が行ってみたい時代は南北朝時代です。九州は南北朝時代に南朝の力が強く、九州だけ年号が違うとか、中央の権力が及ばなかったこととかって聞いたことがあって、どんな時代だったのかぜひ知ってみたいからです、うん、九州の歴史の話題もぜひ紹介してくださいといただいております。南北朝時代、九州は南朝型だったんですか。
そうですね、ずっと南朝型が強い、うん、
でもそこからじゃあ吉野に支援物資を送るのはなかなか大変じゃないの。そんなことまではしないの。
そこまではどうなんでしょうね。
なんで九州は南朝なの。
九州はほら、だから元寇とかで結構やっぱり大変だったから、
鎌倉時代、
そうそうそう、うん、その反動で結構そのね、
あ、武家政権、
うん、
幕府っていうのがちょっと受け入れが高かった、うん、信用が
最初から結構ね、後醍醐を支持するのもやっぱり九州が一番最初だし、
うん、なるほどね、はい、あとですね、あの NK さんからですね、あのちょっと依頼、ちょっと個人的に相談のお便りもいただいておりまして、私返事を書いたんですけど、送ったんですけど、はあ、その後ご返事がないんですよ。
そうですか。
もう結構ですよって言ったらそれもそれだし、
うん、
届いてないよっていうようでしたらまたご一報いただけたら、
うん、
あのね、結構おもれきってね、
は
あ、あのなんかこういうとここういうネット関係でおもれきを紹介していいですかとか、あのちょっと協力してくれませんかみたいなのって時々来るんですよ、
うん、
で前はですね、あのスマートフォンのアプリケーションで、
うん、
歴史系のアプリケーションを開発して、
う
ん、あのまあ、アップ公表 する準備をしているんですけど、おもれきさんも今日参加しませんか、その、
うん、
そのサイト、そのアプリの中で歴史情報とかが分かるような内容のものなんで、はい、おもれきさんも一緒に参加しませんかとかね、
ありましたね、
そういうの時々来るんですよ、
うん、
でなんかいいですよとか、いやお断りしますとか、まあちょっと相手にもよって、
うん、
私の第一印象にもよってってのもあるんですけど、
はい、
ちょっと応対してるんですけど、なんかねそういうのを送ってもういいですよとか OK ですよって返事してから途絶えることが多いんですよ、
うん、あれ系結構多いですよね、言ってきたくせにっていうのがね、
そうで都合悪くなったんだったら別にそう言ってくれればいいのに、 うんともすんともなくって、
うん、
そういう業界なの、ああいうところは。
わかんない。それは現物は見たんですか、そのアプリとかは。
あ、見ました、
なってた、
入ってない、
あ入ってない、
うん、
だダメだ
った、おもれき乗ってないのよだからいいよって言ったじゃん、 OK だよって言ったじゃんって思ったけど、いやいやいや、僕の返事の言葉遣いが悪いのかな、そうじゃない、なんか
ひどい文章、
いや僕だからそういうの結構ですよとかいいですよってイエスともノーとも取れるから、
うん、
明確にこう OK って
高飛車だ、なんか
ちゃんと構いま大丈夫ですよとか、なんかそういう言葉選んでちゃんと使うようにしてんですけど、
もう偉そうに書いたとかじゃないの、
いやそんなことないです、光栄です、
やってやってもいいぞみたいな、
そんなこと言いませんよ、いやこうやっておもれきを指名していただいてとても光栄ですとかってちゃんと出してんだよ、
あそう、
うん、でも返事なの、
うん、なんだろうね、
でこの間はね、そのポッドキャスト、私たち配信でこのポッドキャストの、
はあ、
現状を把握するための調査をしたいので、
ほう、
言って民間会社からインターネットの会社から、
うん、
なんか もしかしたら民間でポッドキャスト別のものを開発するかもしれないので、なんかどういう状況か知りたいので、おもれきさんアンケート答えてくださいって、
あそんなのあったの、
来まして答えたりしてるんですよ、表だってね、あんまり言いませんけど、
うん、まあ言わないでしょう、
ね、なんかねいろいろ来るのよ、問い合わせとかこんなんでとか、でその割にテレビとかラジオとかマスメディアっぽいのは来ないね、
あ、
まあ、パクられる一方ですよね、はい、ね、あのちょっと個人的なのもまたちょっとお願いします。さあ続いて、
うん、
長州の下級武士さんからいただきました。
下級武士、
初めてお便りをさせていただきます。いつも楽しく拝聴させていただいております。特にケリーさんの読み間違いに水月さんがツッコミをして訂正するのに受けています。さて先日の配信でいろいろな番付の資料が高くてなかなか手に入りにくいということでしたので、お手柄な資料を紹介します。石川英介かな、
うん、
英介著の大江戸番付事情、これ講談社文庫から出ています、
はい、
文庫なので値段も安く説明も分かりやすいです。廃刊になっていなければいいのですが、参考にしていただければ嬉しいですといただいております、
うん、
まあ番付シリーズ、まあそんな数えるぐらいしかやってないんですがただ番付の資料とかネタ本がネタ資料がちょっとあるとまたやれるのにねっていうのを以前話したんですが、
うん、
長州の下級武士さんが、講談社文庫から出てるね、石川英介さんの、大江戸番付事情という本がありますよといただいております、うん、この本ね僕知ってるんですよ。
僕も知ってます。
で探してるんだけど、
うん、
売ってないの。
本当に？
うん、ブックオフ行っても売ってないし、じゃあ、ちゃんと普通の新刊の本屋も売ってないんですよ。ただその人、うん、結構江戸時代本出してますね。
有名な人ですね、
うん、で他の本を見ると講談社文庫で出てるのを見ると、
うん、
この大江戸番付事情っていうのもそのほら裏とかに書いてあるじゃない、
はい、
目録とかこんな本が
この人の
書いてますよとかで、
ね、
そこには書いてあるんだけど、
う
ん、売ってない、
うん、
でブックオフ行ったらあるかなって言ったら意外案の定ないのね、
うん
うん、なの でほらアマゾンとかそういう中古をし、
うん
ネットで中古売ってるとこで見ると定価以上の値段で売ってるので、
あ
ちょっと買う気しないので、
うん、
保留中です。
いやでも ね、 あのねお店とかのが多いんですよ、呉服屋さんとか。
あ
これ喋っても分かんないでしょ。温泉とかは分かるけど、うん、
全国のことは使ってる番付みたいな、
ね、三越ぐらいは知ってるけど、うん、じゃあ3番目のなんとか呉服店だなんて言われたって分かんない。
分かんない、ね、
そういう系が結構多いんで、まあまあなかなかね難しい。いや本は面白いんだけど、
うん、
ここのネタとしてはね、
ちょっと、
うん、
そうだよね、どうしてもこう地域がなるべく偏らないようにしても偏ってやる
んだけど、うんね、我々もちょっとその知識がない話なんで、うん、
まあでもちょっと私も一度見ては見たいので。え、宮崎さん持ってんの？
あったと思うよ。
本当またじゃあ、うん、あのガラクタ屋敷を
ガラクタ屋敷
ちょっとあさって引っ張り出してみてください。
はい、
はい、情報ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
続いてダラの極みさんからいただいております。
ダラの極み、
はい、
はあ、
ケリーさん、水月さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。なんだっけこれ、
茅ヶ崎
に住むダラの極みと申します。ところで190回の番組で地図から日本を見てみようの方がオープニングエンディングで喋っていましたね。しかもその後に地図から日本を見てみようとを聞いたら、なんとケリーさんも同じことをやっていて笑ってしまいました。今度お互いの番組に乗り込んで本当のコラボを期待しています。何気にポッドキャストランキングを見たらおもれき12位なんですね。すごい番組になりましたね。これからも楽しい番組よろしくお願いいたします、といただきました、
うん。
190回はあの一人称の歴史というテーマで
私
はい喋、うん、った回なんですが、あれね、実はあの地図から日本を見てみようという
相互乗り入れみたいな感じですね、
は
い、うん、
ちょっとコラボ企画で、あちらはね一人称の日本地図で、
そうでしたね、
こうどの地方では一人称こんな言い方してたりするんだよというので、こちらが縦軸で向こうは横軸で、
なるほど、
時空を共有したというね、あのコラボ企画をちょっとやってみました。
はいはいはいはい、ありました ね、
ね、それなりにツイッターとかで、
ああいろいろねご反響
をいただいてましたね。ね、あのちょっとした遊び心で、
うん、
やってます。まあね、まあ向こうがまあちょっと弟分ですから、
ああそうね、
うん。たまにはちょっと、うん、
軽く
恩を与えとかんと
遊んでやりましたか。
うん、そうそうそう。あのちょっと面白かったんでね、ちょっとやってみましたけどね、またできたらね、そういうこともできたら楽しいかと思います、うん。あと何気にポッドキャストランキングを見たらおもれきが12位だったんですねっていうふうに書いてありますがね、
あ、
今日ちょっと収録している時点では、
今は
今はね総合でね、iTunes ランキング11位ですね。
11位、
はい、
すごい。
で社会文化系で見るとおすごいですね、総合2位ですね。
お、
あ総合じゃない、社会文化系では2位、
そう総合そうジャンルの中ではね、
うん、で全ジャンルでは 11位ですね。
お大したもんですな、
すごいね。ね、どうなっちゃうん
だ
ろう。
1位は誰だ、
社会文化系ね、今ね見るとね、僕らの下が辛坊治郎っていうの、
あ辛坊さん、
ズームそこまで言うか、で私たちの上が、
はいはいはい、
ザ・ボイスそこまで言うか、
あなんか日テレに挟まれてる感じですね、
日本放送でしょこれ、
あ日本放送が富士か、
富士、うん、日本放送にサンドイッチされてるおもれきさん、
なるほど
ですね、なんか恐れ多いですね。
ねえ、在野で大したもんだよ。
ねえ、なんかこのまんまちょっと200回に向けて勢いが上がると
次回ですね。
違います。次次回です、
ね。あ、次次回か。
今日198なんで。
あ、なるほど。
次の次ですね、うん。ちょっと上がるといいなと。どうやったら上がるのかよく仕組みが分かんないんですよ。
分かんない。ビデオリサーチみたいなのないの？ポッドキャストの視聴率とかは
分かんないんですけど、
そういうなんかあれはないの？サイトっていうかメーカーみたいな、
ない、
ないんだ。
ないんですが、実はですね、まあおもれきはあのシーサーブログというサイトに、あまあ音源を載せて、それが iTunes に反映されるように、う
あ、そうなん
ですか。手続きをしているんです
よ。あれには直にやってるわけじゃないんだ。あ、そうそうそう、iTunes に直にやるんじゃなくて、
そう、 iTunes にリンクするようになってる
のね。なるほどなるほど。
で、そのシーサーブログではですね、
ああ、
この春からこのエピソードね、結局ダウンロードしてもらってるんですけど、聞いてる方にはね、うん、どれぐらいダウンロードされてるかって数字がね表示されるように、
へ
ー、この春からサービスが良くなって分かるようになったんです。
ほう、
宮崎さん、おぼれきはどれ1話あたりね、
ほう、
どれぐらいダウンロードされていると思いますか？
27人ぐらいでしょ。
ちなみにね、ケリーさん別のもう一個の番組やってますが、あちらはね、だいたい1話あたり1000、
ずっとで
ずっとっていうかね、3月からのデータなんで、とりあえずね、これを
3月以来その日までってこと？
うん、で、うん、だから、ま、ちょ、最新回のやつが一番正しい、
うん、
昔から載せてるのはもう
もちろん、
ね、どんどん積み重なってくると思うんで、うん、最新回でおもれきんを見てるとね、
うん、
最初これぐらいダウンロードして1週間、うん、2週間ダウンロード数が増えて、
うん、
それ以降はねほとんど伸びないので、
なるほど、
毎週だ、最初の2週間ぐらいでだいたいこんなもんかなって。
まあ、じゃあそれが一応、まあ、視聴者数のイメージに近いってことね。
で、ボッケリさんがもう一個やってる番組は1000ぐらいですね。
1000ぐらい、
うん、
で、おもれきは、
おもれきは
ほうい
くつぐらいだと思います？
27
に27に ね、だいたいね6万から8万ぐらい。
なんだよその嘘みたいな。
だ、嘘みたいって、だってそんなもんっすよ。最初の1週間で4万から5万ぐらいって、で次の週ぐらいの2週間ぐらいでもうちょっといくと大体6から8万ぐらいの方が聞いている
。あなたなんかこんなして出るんだとかしてんじゃない？
してねえよ
2万回ぐらい押してんじゃないの？
ビビビビビビ。ケリーさんもう1個の番組は1000ですよ。こっち6万ですよ。全国6万のリスナーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
ケリーです。
宮崎です。
こんにちはですよ。変な、
時間がない。
変な雑誌より数多いよ。
そうね。そうだね、うん。確かに。
タウン誌より
6万部ならまあ結構なもんですな。
ですよ。うんうん、でこれもどこまで本当なのかどうかも分かりきれないんですけど、ちょっと今分かる目に見えるデータとしてはこの、
なるほどね、
はい、
うん、まあ、確かに、まあ、それ以上伸びないっていうのは確かになんか、
うん、
そ、なんかリアリティ
はある、ね、ちょっと4月以降の見ていると3月から始まったので、ちょ
っ
と
って言ったら大体こう横
ばい、ね、うん、4月以降に配信されたものだけチェックしてみたら大体1話あたり6万ぐらいなんです。で、あの1回ね配信の順番間違えた時あったでしょ。で、あれ1回順番間違えた後1回ね間違えたの消してもう1回アップさせたのね、
はいはい、
それはちょっと順番的に綺麗に保存する方残しやすいようにちょっと並び替えのためにも再アップしたの、
うん、
でそうするとあの iTunes とか購読されてる方は、
うん、
その更新すると勝手に入ってきちゃうんで、はいはいはいはい、そのね順番間違えてもう一回上げちゃったところは2回ダウンロードしてもらっちゃったのね。カウントが2回みたいな。なのでその回だけね13、4万あるんですよ。
あ、
ま
あ、
ダウンロード
するってイミジクも倍ぐらいなんだ、
うん、ってことは単純に考えるとまんざら間違ってないのかなと。
え、それは別にそのなんちゃらブログから経由じゃなくてもそこにカウントされるわけ。
シーサーブログのものをダウンロードしてもらって、 iTunes、
だ
から iTunes からシーサーブログに、うん、iTunes から行ってもらってダウンロードしてるだけのはずなので、
あ、じゃあまあ実態が、うん、実態が近いわけ。
まんざらそれなりに。
マジかよ。へ、
それは もっと聞いてもらわなかったというマジですか。
いやいやいやいや、全く実感がないんですから ね、
本当デジタルを信じない男ですね。
男と問題じゃないです、
うん、はいはい、ね、これからもよろしくお願いします。
いや、よろしくお願いします、
はい、道の子の姉さんからいただきました、
う
ん、
姉さん、
はい、 ケリーさん、水月さん、こんにちは。大河ドラマ平清盛をスカパー銀河で全巻見終わりました。なぜかこれは見ていなかったので放映されていてよかったです、
うん、
貴族社会と武士社会の転換期、方言平治の乱を分かりやすく描いており、私にとっては良い作品でした。見終わった後に、御三条天皇を大河にしたらというリスナーの方からのお便り、私も御三条天皇を調べてみました。この天皇の母親は三条天皇の娘で、三条天皇は摂関家とは無縁で藤原道長にいじめられ、その上失明し不遇のうちに亡くなったそうです、
うん、
私が興味を持ったのは孫の御三条天皇が長男の白河天皇とその子孫に皇位の継承を許さなかったこと。白河天皇は何が何でも子孫に皇位を譲りたかったということです。そのため、院政を始めることになったのですが、そのあたりのことを院政成立の秘話として物語にしても面白いのではないでしょうか。
うん、
三条天皇、御三条天皇を知ったら、それに続く平清盛もさらに面白く思えました。知らく知ることは楽しいですね。次回の配信を楽しみにしておりますといただきました、
うん、
平清盛もずいぶん昔に思えてきちゃいましたね。
そうですね。
もうちょっと増田聖子は思い浮かぶんだけど、
ん、
松田聖子が出てたじゃんね。
あーそうだっけ、
祇園の女子と
二役で、そうですね、
もう一個なんとかっていう歌、白拍子みたいな。
はー、今ね娘さんが話題になってますけど、
知ってる、
何が、
神田沙也加って松田聖子と神田正輝の間にできた子なんだよ。
知ってるよ。
本当、なんかちょっとナウナヤングは知らないんだって
よ。スリーショットで出てたじゃん、神田正輝と
旦那と。ケリーさん、あの松田聖子と神田正輝の結婚した頃で小学生だったらしいんだけど、
はいはいはい、
平日だったんだよ結婚式、
はあ、
じゃあ担任の先生が授業中なんだけど、ほら昔小学校の教室でテレビあるじゃん、一台ずつ、
あったあったあった、
気になるじゃんとか先生言い出して、ちょっと見ないって先生言い出して全然興味なかったけど、別に授業しないでやったらいいじゃん。
なるほどね。
10点見た、ちょっとだけ見た記憶が、あれそうだよな、郷ひろみの結婚式じゃないよ。
郷ひろみなんかいつだよって話でしょ。
でも同じ頃じゃない
。違うよ、
郷ひろみの結婚式から結婚式でゴンドラで降りてくるって流行るんだよね。
あ、そうなの、
ね、うん、もう今ないでしょあれ。
あんまりね。
水戸さんやってみたら、ゴンドラから。
ああ、みっともないでしょ。
ね、平清盛はね、ちょっとあの時から何年か経って改めて見ると冷静に見れるかもしれないよね。今ほらネットでも風評被害ばっかじゃない、視聴率が。そう
ね、確かに、
うん。
純粋にね、作品としては。クールダウンした後の方がいいかもしれない
ね、この方がいいかもね。このスカパー銀河っていうのは、これ何、スカパーのチャンネルの一つ
だ。そうそうで CS のね、
いいな、なんかみんなやっぱこんな入ってんだね。
入るでしょ
う、あれいいかなと思って。 Amazon プライムでさ、動画サイト見放題じゃん。
あ、どうなの、
あれでも一月300円ぐらいだよ、
あ、
月額で。
なんか機械買うんでしょ。あれ、
あ、でも iPad で見れる、ね、テレビで見ようと思ったらなんかチューナーみたいなのいるみたいだけど、
はは、
うん、それもいいかなって検討中だけど、ちょっとテレビっ子になりたくないので。
なんかあんなのあれなの、素直にダウンロードできるの、新規臭くないの。
え、どういうこと。
なんかほら YouTube とかだったら途中で止まったりするじゃん、あの線が細いと。
ああ、それは一緒でしょ。
いやでも CS は絶対ないじゃん。
そ、ああそうですね、うん、テレビ放送ですからね。これはネット環境ですので、
まあ、もちろんそう
ですけど、ぜひ光に。
いや光ですけど、
うち光じゃないんだけど、
うち光ですけど、
でも大体見れるよ
でしょうね、
そんないっぱい使わないからね、はい。続いて エピさんからいただきました。
エピ、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。初めてお便りさせていただきます、
うん、
まだまだリスナー歴が浅いのですが、聞き始めた頃のみなずきさんの声や話し方が昔好きだった人に似ていて、少しドキドキしながら聞いていました。最近は慣れてきたので何とも思わなくなりました今は純粋にお二人の掛け合いを楽しく聞いています。さて、この度お便りさせていただいたのは、
この間
ゲットしためっちゃ可愛いアイテムをご紹介したかったからです、
うん、
ハニワ&土偶消しゴムです。
ほう、
ハニワ型の消しゴムですが、角張っている新しい状態から使い込んで丸みふるぼけた感じをつけて自分オリジナルができるみたいです。人型の埴輪、馬型の埴輪、土偶の3種類が発売されています。私は人と馬の2種類埴輪の方を買いました、
うん、
可愛いけど金消しみたいに消しゴムとしての役割を期待せずに買いましたが、消え味も、捨てたもんじゃなく普通に使えました。消しゴムってカスとか出て煩わしく思っていましたが、これからは使うのが楽しくなりそうです。周りの人に自慢してもいちいち理解されないのですが、古代好きのケリーさんならこの可愛さを共感してくれるかもと思ったのですが、いかがでしょうか、
うん、
ネットでも売っているので見つけたらよかったらお二人も使ってみてくださいといただきました、
うん、
ちょっと写真だけ貼っ付けてあるんですけども、
うん、
なんだっけ、踊る埴輪と馬の
金兵
衛ですね、
うん、の
埴輪、土偶がどんな形あるんだろうね。
土偶が写真はないね。
ちょっとなかったです、うん、すいません。あとこれを消していくとよりリアルな、
なるほどね、
古ぼけた感じの
汚い感じの丸い感じになるんだ、
う
ん、
埴輪になって、
角が取れるわけね。
よく考えてありますね、
うんうん。
宮崎さん、消しゴムは最後まで使い切ったことあります？
あ、結構ちびるまで使いますけどね。
本当、うん、僕ダメなの。
まあ、なくなったりしますよね、よく最後。
なくす前に半分以下とかになってくるとだいたいちぎれてきません、
まあ、確かにね、もろもろしてきます
ね。でそうするとそれを物差しで潰して練り消しを作って授業中遊んでましたよ。え、しなかった？
いや、やってたけど今じゃない
でしょ。今じゃないよ学生の頃ね。
学生の頃やって
た。だって今消しゴム使う？
いや、使うよ。
本当？
ああ、そうか。鉛筆っていうかあれか、
もうボールペンの万年筆とかそんなんでしょ。
まあ確かにね、あんまりカリカリ書く機会なくなったよね。
なんか本当にその勉強しなくちゃいけないような研修、
そう
とかっていうのは鉛筆、ボールペン、鉛筆やシャーペン使うけど、そうそうそう、ただ聞くだけの研修とかだけだったら、もうやっぱボールペンでメモ書くぐらいだから、う
ん、ね、今打った方が早いもんね。
うん、だからね、消しゴムね、一応持ってるんだけど、
うん、
あのボールペンタイプ、
ああ、ニューって出てくる、
ね、そうそう、ニューって出てくるって、こうノック上からシャープペンやボールペンみたいにカチャカチャってちょっと出てくるやつを
一
本持ってるぐらい。あれは消えないよね、あの鉛筆の頭についてる
でしょ。 あれはもう、
ね、黒くなるよね、
うん、
もう金消しも消えないよね。
金消しは消えない
あれね、消しゴムじゃない
よね。違うっちゃう、
うん、あれ使います？フリックボールペン。
フリックって何？
あ、ほらこう摩擦で熱でかかってこう擦ると消えるボールペン。
なんかあるね。いや、使ったことない。
あれもね、まだ使う、試供品でもらったんだけどペンの持つのが好きなのが、僕今これどこだろう、ゼブラのボールペンが好きなんで、
うん、
これを使ってるんで、他メーカーとなんて使ってないんですけど、
うん、何のこだわり。
いや、ほら、持ち味、書き味
もちろんありますけどね。
僕ね、ボールペンってね、
うん、
ボールペン南さん最後まで使い切る？
いや、僕もね、ボールペン嫌なんですよ。
つまらない、
ちょっと硬い感じがあんま好きじゃないんで。
で僕ね、このゼブラのね、この今使ってるボールペン一番書きやすくて、
うん、
今これ返しも持ってるもん。
そうそうそう、僕もそう、この、まあ、僕はゼブラ
だ。ほら、ゼブラでしょ。
サラサ、
これなんていうの、僕はクリップオンっていうのを使ってて、
うん、あ、多分一緒だと思うな。
僕の方がちょっと太いんだね。
それだってなんか色でしょ。
5本、うん、だ4色ボールペンとシャープペンの5本で問屋で買うと600円か700円くらいで買える
ので、もうちょっと太めの、これ 0.7 って結構太いんだけど、うん、これが一番書き良い
で、これずっと使ってて、
うん、
で万年筆も使ってんだけど、これセーラー、セーラー万年筆で、
うん、
これはケリーさんあのサウスポーなんで、
あ
これ左利き用の万年筆なんですよ。あ、そ
う
な
ん
だ、うん、今までこれ安いボールペンみたいな万年筆タイプのもあるじゃないですか、
はいはい、
あの全然書けないんです、あれ右利き用になってるから、あ
違うもんなんだ、うん、
すごいカクカクカクって引っかかるんですよ紙に。でちょっと諦めてたんだけど、左サウスポー用があったんで、ちょっと今使って、
うん、
これで字を書くのが楽しみで楽しくなって、
あなた書くね、なんか
書きますね、うん、なんでね、ちょっとこうちょっと一部の方にあのおもれきからちょっとお便り送っ、お手紙、
ああ
昔ちょっと
昔ちょっと
何かあった、なんだっけ、プレゼントした時、
はいはいはい、
なんか手書きでなんか書いて送ったような気がする。
そうなの、添えたの、え添え状みたいな、
添えたのもある。
え何プレゼントの時、
うん、
そうだったっけ、 あなたが送った時は何か書いたの。
あ僕ね手書き、あっとね基本ね、ワーパソコン、ワープロでひな形作ってプリントアウトしたのを送ってて、何か足りなくなって1枚か2枚でもういいやって、暇だから、その時暇だったから手書きで書いて送ったことがあったような気がするし、僕郵送
で差出人とかもなんか手書きでしてた、
手書きでしてた、
ね、確か、
うんうん、そうよ、ま、そうよ、
そうよ
丁寧に丁寧にやってたんですよ、
う
ん、
そういう問題じゃない
、うん、心こもって
もちろん
手書きの方がね、
うん
うん、だからリスナーのごく一部の方はケリーさんの手書きの手紙があると思いますね。
そう、
そのうちおもれき博物館が出てきた時はそれはやっぱり貴重な資料として残りますね、
はあ
はい、さあ続いて石神さんから、
石神、
はい、いただきました、はい、
石神さん、
ケリーさん、水月さん、こんにちは。2回目のメールです、
うん、
先日ポッドキャストでそんな美術の時間を聞いていると、ケリーという方が藤子 F 藤尾ふるさとギャラリーについてメッセージを投稿していました。ケリーさんのことですよね。すぐに分かりました。ケリーさんは筆豆ですね。投稿することで輪が広がるのですね。それに影響を受けて久しぶりにメールをしました。大河ドラマ女城主直虎面白いですね。でも歴史的エピソードが少ないと思うので1年間は持つのでしょうか。今後の展開が心配です。最近読んで面白かった歴史小説は垣根涼介さんの秀頼の錬磨、あ、じゃあごめんなさい、光秀の錬磨です。本の紹介では明智光秀が兵法者と愚僧の2人と出会い、その後の歴史の流れを作っていく。なぜ光秀は信長に破格の待遇で取り立てられ、瞬く間に軍団随一の武将となり得たのか。彼の青春と攻防を高らかなリズムで刻み、乱世の本質を鮮やかに炙り出す新感覚の歴史小説とあります、
うん、
読んで印象に残っているのは細川藤孝です。戦国時代をしたたかに生きる一端が伺えます。よかったら読んでくださいといただきました、うん、直虎見てます。
うーん、まあまあ大体見てますね。
もう大河ドラマ後半戦に
またちょっとしんどくなってきたな
ね、え、ちょっとあの井の家の中で、
うん、
ちまちま、
そうですね、
ちまちまやってて、うん、まあ、別にありっちゅったらありなんだけど、
うん、
壮大さがないね。
そうですね、大河って感じじゃないね、う
ん、なんかね、ほら他の大河ドラマでも、まあ、ど田舎からスタートするのってあるじゃない、うん、でもこうだんだんこその地域の大大名と出会って、
うん、
で今度は天下取りに出会って、うん、でこう広がっていくのがこう見えかけでするしてきて、そのうち大物が出てくるんだろうなって予想できるんだけど、もちろん今回も大物が出てくるのは分かるんだけど、
まあね、
その気配が出てない。
まあまあなんかね、家康がチラチラ出始めてはいるけど、
今ちょっと僕らちょっと収録してる時点で最近家康出てきてないから、
うん、
三河に行っちゃって出てきてないし、
ね、うん、
信長はいつから出てくるんだい、
うん、
とか武田信玄が攻めてくるはずなんだけど、
そうね、
キャスティングも発表されてないから、
あ、
出てこないのかな、
あ、
おまたお楽しみなのかな、ちょっと収録の時点ではね思っております
かもしれないね、
うん、まあ朝岡瑠璃子さんはしぶといね、なかなか死なずに、
あ、今の、ね、
受刑にさんね、
はいはいはいはい、
っていうところですね。まあ、ぼちぼち、まあ、まあこんなもあっていいのかなってのは個人的に思ってますけど、
あ、そうですか、
うん、まあ、ちょっと視聴率がちょっと落ちてきているみたいですね。
ちょっと今気持ちが折れそうなんですけど、
あ、もうやっぱ来年のねセゴドンに期待かな。また斉藤由貴出るんだよね。
あ、なんか言ってましたね、
うん、今度生島だって、この間あちゃんのツボでやってたでしょ、
あ、
サラダ丸じゃね、で今度篤姫の付き人の生島とか、ね、うん、なんかそんなにいっぱい出る場面はないけどいいポジションの役、うん、なんか回ってくるね斉藤由貴さんね。
篤姫があの人だよね、
誰だっけ、
北川景子だったっけ、
あ、そうなの、
違ったっけ、
若手の女優さんなんだね、
うん、
じゃあ生島さんにヨーヨーの使い方とか習うんだね。
あ、そうやね、
桜の大門、
うん、
鷹の葉高校2年 B 組だからね。
そうやね、
はい、ありがとうございます。あ、でこの光秀の錬磨という本も、
うん、
またチェックしてみたいと思います。ありがとうございます、
はい、
さてさてさて、もう一本いこうかな。木の根寝太郎さんからいただきました。
ほう、
久しぶりにメールします。191回で道のくの姉さんのお話で、小暮道夫さんだっけ、
うん、
の話がありましたが、私の仙台のおじの話を思い出しました。若尾彩子さ
ん
の仙台、
うん、
仙台二女校、
うん、第二
女子校、
高等学校かな、
時代の姿を見たようです、うん、木の根寝太郎さんのおじさんが赤尾、うん、彩子さんの高校生時代を光り輝くように美しく、青葉しげるの井上久志版そのものだったそうです、
うん、
お父さんの仕事の関係で東京から仙台に来ていたそうです。それでは体に気をつけて楽しいポッドキャストをお願いしますといただきました。だいぶおばあちゃんですよね。
誰が、
若尾彩子さんって。
ああ、そうでしょうね、うん、
最近見る？
いやー、どうだろうね、記憶にないな。
こないだね、月岡夢二さん亡くなったじゃないですか。
ああ、そうでしたね、ちょうど
生きてたんだね。だって僕は子供の頃からも知らない女優さんじゃん。
CM で出てたよね、なんだったかな、なんとか、うん、
月岡幸二さん、
そうそうそう、
ナイスミディパス、
ナイスミディパスじゃないだろ、いや、あれそうだっけ、あの3人の1人違うでしょ、
泉ピン子と菅井欽と高峰秀子さん、
それはフルムーンでしょ、
あれ顔と名前一緒、月岡夢二さん、僕君の名前で見たぐらい、
誰、
月岡夢二さんは
あれの鈴木京香のやつに出て
た、鈴木京香じゃない
の前のやつ、うん、知らねえ、
あのなんだっけ、岸美音子じゃない、なんだっけ、
岸、
そうそう、岸恵子さんと佐田啓二さんの君だから、はいはいはい、うん、に出てたじゃん、
ああ、うん、知らんけど出てたじゃんって
でもどれがどうかさっぱり分かんない、昔の人ってさ、うん、まあでも綺麗だなっていうのは分かりますね。浅丘ゆきじゃないもんね、月岡ゆきじさん、
違う、
うん、あ、確かにね、この昭和20年代30年代の銀幕のスターやってた人って本当綺麗だよね、
うん、
うん、
まあ、 仙台でも有名だったわけですな、地元でも。
でも高校は仙台にいたってことはいつデビューしたんだろうね。
ああねえ、
いいな。まあ私たちもポッドキャスト界の銀幕のスターみたいなもんですからね。
銀幕じゃないし、
なんていう、
映画に出てないじゃん。
雲の上の存在、うん、
ポッドキャストのスターですよ。
そうですね、はい、言ってると暗くなりますが、
はい、
はい、じゃあね、今日はねここまでにします。
お、
はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど、歴史映画やドラマの思い出や感想、戦争の体験談など、
うん、
他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はチャンネル登録お願いします。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。